まず、この罪によって罪を犯した者は必ず死ぬ。という、この宣告を自分が自発的に招いてしまったこの人間のためにですね。ために、神様がなさるその技ですけれども、まず、ローマ古書。ローマ古書にですね、この聖書をですね、こう見ながらですね、古書の、このローマ古書の中二節から、見てみますと、この罪の歴史、どのようにこの罪が入ったのか、このアダムから始まったこの罪の問題の記録がこの中に要約されています。はい。じゃあその中でですね、その中で今度中七節を読んでみます。
もし一人の罪かによって、その一人を通して死が支配するに至ったとすれば。
はい。じゃあ、そうすると、十七節。読みましたが、何とですか？何と何ですか？一人の罪かによって？はい、今度、次は？
まして、あふれるばかりの恵みと、義のたまものとを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し、命にあって、さらに力強く支配するはずではない。
ありがとうございます。今度は今度、命ですね。命、義と命ですね。ここにありますように。義の賜物、つまり命。そうすると、これ同じですか？反対ですか？反対ですね。はい。いきますね。そうすると、今度次です。18節。中和説読んでみましょうか。このようなわけで。
一人の罪かによって全ての人が罪に定められた。
ありがとうございます。一人の罪かによって罪に定められたと。その次。
一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶ。
はい。全ての、今中和説、義なる行為によって命を得させる義人です。命を得させる義人がどうなるのであると。
すべての人に及
ぶ。はい。じゃあ、今度、中級説。
すなわち、一人の人の不従順による。
じゃあ、一人の人の不従順。はい。そして、
多くの人が罪人とされたと同じように。
はい。その次。
従順による。
じゃあ、今度、従順ですね。はい。今度、21節。
それは罪が死によって支配するに至ったように、恵みもまた義によって支配し。
はい。罪、そして恵み。はい。そして、中級説をもう一度見てみますと、多くの人が罪人とされたように、中級説。義人。じゃあそうしますとですね、今この聖句の中で、これをはっきり分けています。このようになったのに、一人の何によって？十二節から言いますと、一人の人によって。しかし、もう一人の人によって、義と命。一人の人によって、罪に定められたものが、もう一人の人によって、義に、認められる。一人の人の不従順があるのに、今度、もう一人の人によって、従順。その一人の人によって罪人になったものが、もう一人によって、義人。じゃあ、そうすると今ですね、これ今ここで読みましたが、ここで考えたいのは、今後ここで考えたいのは、じゃあ、この命と死、義人と罪に定められること、従順と不従順、義人と罪人、 を分ける。分ける。この線は何ですか？何がこの、今私がこの線を引きましたね。こっちとこっちだと。そうすると、じゃあ、これをここにするか、ここにするか、ここにする、この線は何ですか？立法。じゃあ、そうすると、じゃあ立法にしましょう。はい。じゃあ、立法。はい、今立法ですね。はい。そして、この立法に従ってすることを何と言いますか？立法に従ってすることを、公法的と言います。公法的。ですか？立法に従ってすることは公法的ですか？ですね。はい。ありがとうございます。ということは、さっきですね、こちらの状態にいた人を、こちらの状態と分けるのは何ですか？立法であり。ですね。そして、この状態の人を、このように救うことも、公法的でなければならないんです。ですか？もしこれ、公法的ではないとどうなりますか？もう一つのこのコラムを作って、ここにまた罪によって全部書かなくちゃいけないんですね。なぜなら、公法的ではないということはまだこれを破ることですから。しかし、聖書を読むと、ここにまだコラムをつけて、ここにまだあるのではなく、こちらのものをイエス様がこのようにしてくださったということなんですよ。これが福音であるということですよ。これが神の義であり、神様の愛に由来しているということです。じゃあ、そうすると、私たちがこの神様の律法、この基準である律法を考えるとき、証の文を読んでみます。実物教訓。実物教訓の英文の315ページは、295ページ。初めの短絡を一行、どのように書いてありますか？はい。
ですから、律法者と称する者の中には、単なる道徳家に過ぎないものが、
ありがとうございます。ここにですね、文章のこの言い回しによって、この人たちは悪いものというような表現になってるんですよ。だからですね、この偏見を持たないで読みたいんですよ。もう、英語ではそのように書いてあることではないんですよ。そうすると、ここに書いてあるのは何かと言いますと、クリスチャンであるという多くのものは、ただ、道徳家である。道徳家という意味は何ですか、皆さん。道徳家。道徳って何ですか？人が決めた良いことであると。じゃあこの良いことと悪いことのこの線は何ですか？考えてみましょうね。しかしなぜこの証の実にこのように書いてあるかということですよ。ここに書いてある人は他の言葉で言いますと、多くのものが神様の律法を道徳のように考えているということですよ。この意味ですよ。道徳って何ですか？さっきありましたように、これはしてはいけない。モラル。してはいけない。モラル。モラル。決まり。じゃあ、そうするとですね、そうすると、イエス様に来たこの律法学者が何と言いましたか？自分も何をすればいいんですかと聞きましたね。その時に律法を守りなさいと。その時彼がどう言いましたか？ しました。しかしイエス様が本当におっしゃった時にはそれはできないということを表したんですね。ということは彼は何であったということですか。道徳家だったということです。じゃあそうするとこの道徳家っていいことですか悪いことですか。いいことですか悪いことですか。いいことですね。正しいことですね。正しいことですか。はい。ですからこの人たちによると義は正しいことです。正しいこと。しかし問題は A さんと B さんがいるのに二人の考えによると正しいことが違うんですよ。それで戦うんですね。正しいことのためにちょっと矛盾しています。だけどもなぜそのようになっているかということを私たちが理解しないとこの中で、じゃあそうするとですね、なぜこの話かと言いますと、神様の律法、この神様の律法は何の役目なのかということですよ。このことを通して理解できますように、この律法を犯した時には命がなくなって死になりますですね。しかしこのイエス様によって候補的にイエス様によって命を得るときに、この律法が、これは公法的であるということを教えてくれます。公法的でなければ、じゃあそうすると、神様がなさるこの働きがどれぐらい公法的なものであるかと。ローマ3章に行きます。ローマ3章。ローマ3章の21節から読みます。どのようにありますか？
しかし、今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。
ありがとうございます。じゃあ、一つ一つの言葉を注意してみたいと思いますね。まず、何と何によって明かされたとありましたか？ということは確実ですか？どうしてですか？二人、あるいは三人によってという、この連れ合いの原則によって、これは確実なものであるということがわかりますよ。ですね。二人の証人によって明かしされたということですね。ですか？はい。じゃあ、そうすると、ここで何が二人の証人によって明かしされましたか？何が神の義が。神の義が二人の証人によって正しいものだという決定ができるとき、それは公法的ですか？ですね。公法的です。じゃあそうしますと、じゃあ、しかしここで注意したいのは、何とは別に、立法とは別に、まずですね、はっきりしなければならないことは、立法がなければ義は存在しないんです。これはいかなる場合も変わらない。原則です。いかなる場合も律法がなければ義は存在しない。律法が軽視されるところに義はない。義はありません。すると、 この聖句の31節の立法とは別にという意味は何かと。立法がいらないかということですか？いらないということですか？じゃあ、そうすると、ここでですね、なぜかと言いますと、じゃあ、この立法とは別に、つまり、不従順、この従順であったものが、不従順になるということは何を超えたということですか？立法の線を超えたということです。ですね。この、ここに従順なものがいたのに、この立法がこっちに行ってしまったから不従順になりましたか？これは動かないんですね。ただ、従順であったものが、こっちに超えてしまったから。ですから、超えることをトランスグレーションと言います。不法。ヨハネ第一三章の四節に、罪は不法であるという、この不法という意味がトランスグレース。つまり、超えてはいけないところを行ってしまうこと。じゃあ何を超えてしまったということですか？じゃあそうしますと今この中に、この、これは動くものではないんですよ。天地が滅びゆくまでも、一点一角も、廃ることがない。不変のものであると、動かないということですよ。ということは、こちらのものがこっちに行ったときには、これは不従順になりますが、何らかの方法によって不従順なものがこっちを行ってしまうと、この人は従順になるということですよ。これは変わらない。31節。しかし、神の木が何とは別に、この動かない立法を動かしたのではなくという意味ですね。これとは全く別に、どうありますか？はい。それは、22節。
それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の木である。
ああ、もう一度何の話ですか？神の木です。福音の中には、神の義が掲示され。じゃあ今この中に、イエス・キリストを信じる信仰による何であって？神の義であって、神の義であって、誰に？すべて信じる人に与えられるものであり、そこには何の差別もない。どこの国の人であっても、どの階級の人であっても、皮膚がどのようなものであっても、どの色でも、全く関係なく、差別がないと。ですね。差別がないと。すなわち23節、どのようにありますか？
すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなってお
る。はい。じゃあ、つまり、罪を犯したという意味は何ですか？これを超えたためということですね。超えたため。超えたためどうなりましたか？神様の栄光を受けられなくなっており、これがどういう意味かまだ後で学びます。じゃあ、ですから、従順であったもの、つまり、従順であったものがどのようなものになりましたか？不従順になりました。不従順になったらどうなりますか？罪に定められます。罪に定められたものは何ですか？罪人です。罪人はどうなりますか？そうですね。このことです。ですね。じゃあ、そうすると、この神様の御言葉の一方の原則を超えてしまったから、不従順によって罪に定められた。罪に定められると罪人ですよ。罪の支払う報酬は死であると。じゃあ、このことです。じゃあ、この人たちのために24節。
彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。
ありがとうございます。何と書いてありますか？与えなしに。与えなしにという意味は無償で。好きですか皆さん、無償。でもですね、この言葉を本当によく考える必要があります。お父さんは食べないで飲まないで一生懸命仕事して子供だからいっぱいあげると、人に全部あげて、これタダですタダですと、いっぱいありますからとなるとどうなりますかね。これタダですと、タダ。さあ、そうするとそのお父さんが聞いたときどう思うと思いますか。ですね、結構そのような人いるんじゃないですか。あ、いっぱいあります、いっぱいあります、だから使いますよ、いっぱいありますから。どうやっていっぱいあるようになったんですかね。それはあんまり考えないんですね。いっぱいあるから使う。じゃあこの言葉を与えなしにということをどのように使うか気をつけるべきです。本当の子供であれば、自分の親が自分をこのようにするために何をしたかを考えることができるはずなんです。そうするといくらそれがタダで与えられても、タダという言葉を使わないはずなんです。ということは違う意味で理解することではないんです。しかしこれがどういう意味かを、自分は何を払わなくても誰かが、さあ今日先ありましたように、アブラハムとイサクがただの恵みですよ、ただの恵みですよと人に伝えたと思いますか。ただですよと、ただそのように言えたと思いますか。さあ、ということは自分がいっぱい払ったと思いましたか。彼らはこのローマ3章の24節をどのように読めたと思いますか。アダムは、ノアは、アブラハムは、イサク、ヤコブ、モーセ、すべての神様の子らはこれをどのように読むと思いますか。今日多くの人のように読むんですかね、そのように。はい。人が一生懸命仕事していると自分が後になってそれを持って人にあげて、これどうぞどうぞどうぞという人もいるんじゃないんです。じゃあそうするとそれがどういう意味ですか。もらう人は、あ、こういうもんだと。これが多くのものが神様の恵みがどういう意味かがわからない理由です。さっきこれを知ってるという人たちがそのような方法で言うから。自分が何を言ってるか、自分が何をしてるかを知らずに話してるから。じゃあそうしますと、具体的にどういうことなのか。25節、神は
このキリストを立てて、その血による信仰を持って受くべき贖いの供え物とされ。
さっきアブラハムとイサクの話の中で、その供え物は誰でしたか。結局羊でしたね。イサクの代わりに捧げられたその羊ですよ。それを今この聖句の中ではどのように書いてありますか。神は誰を、このキリストを。じゃあこのキリストは誰がキリストですか。誰がキリストですか。イエスがキリストです。じゃあ、私たち今朝ずっと学びましたね。何が神様の子供か神様の子供ではないかという分けることでしたか。 Jesus is Christ。 イエスがキリストであることを信じること。 じゃあ、そうしますと今ここにですね、25節に、神は、このキリストを立てて、キリストという意味は、メシアですね。はい。しかし、誰がメシアですか？イエス様ですよ。つまり、イエス様を、メシアを立てて、どうなさいましたか？その血による、はい。アブラハムが、イサクの血を流すと思ってたんですね、彼は。もしそれを思ってなかったら、そんな3日間それほど苦労しないはずなんです。さっさと行きます。なぜそのように躊躇しましたか？何がそれほど、アブラハムにとってそれほど重荷でしたか？血を流さなければならないということではありませんか？ですから今ここにありますように、その血による、そして何をもって信仰をもって置くべき、あがないの備え物とされた。その次です。その次。どのように書いてありますか？それは何のためであると。第16節。
それは今の時に神の義を示すためであった。
何を示すためでしたか？もう一度。じゃあ、神の義はどこに現れていますか？福音の中には、神の義が掲示され、ずっと今、神の義がどのように表されているかを説明しているんです。何のためであった？神の義を示すためであった。じゃあ、その次です。こうして。
こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。
しかしですね、この中に書いてあるこの義、このローマ三書の語の義は、この義という表現に二つありますね。この義と、この聖書の英語では、これをはっきり分けてるんですよ。これが、今全部書いてあるのがですね、全部この表現になっています。しかし、実はこのローマ三章の表現はこっちです。これではなく、これが何かと言いますと、この just。just というのは、例えば、これは法律に関係がある。例えば、日本には法務省があります。法務省は、Ministry of Justice と言います。Ministry of Righteousness と言わないんですよ。つまり、法廷、法務局、法務省、法律と関連があるところは全部こっちです。Just, Justice。そして、ここにある起任というのは justification ですね。そうすると今ここにですね、26節。神自ら何となり？この話ではなく、こっちです。神自ら、つまり、どのような方ですか？神様自ら、公法的な方だということです。つまり、立法を守る方であり、そしてその次、イエスを信じる者も、just, justification, justify, 公法的ものにするのである。え？神様が、義と認められる必要があるかと。これが何かということです。神様は、本当は、関係ない話なんです、これは。しかし、ルシファーが訴えています。神様、私たち、追い出しましたね。ということは、同じ罪を犯した、アダムとエバも追い出さなければなりません。 あなたは作られたものだからそんなこと言わないで。で、アダムを救うと、合法的ですか？合法的ではないんですよ。ですね。そうすると、神様がアダムを救う方法は、合法的でなければならないんですよ。罪の支払う報酬は死です。すると、この死ぬべきものが許される唯一の方法は、唯一の方法はヘブル9章。ヘブル9章の22節。ヘブル9章の22節。
こうして、ほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには、罪の許しはありえない。
何とありますか？血を流すことなしには、罪の許しはありえない。ですから、許すためには必ず何をしなければならない。血を流さなければならない。これが昔ずっと羊を、牛を捧げて血を流すようにしたのは、このことを教えるためだったんですね。そして最終的に今この神は垂れを立てて、今ローマ3章。垂れを立てて、キリストを立てて、そしてその血による、その血によるどのようにありますか？信仰を持って置くべき贖いの備え物とされた。ということは、ここにあります、この、あがないの備え物、つまり、血を流すものという意味ですね。血を流すということは、罪のために血を流すことを贖罪と言います。罪のために血を流すことを贖罪と言います。ですから、死聖所の中には贖罪書があります。ですね。死聖所という言葉と、ここに書いてある備え物と言われているこの言葉と、キリスト語では全く同じ言葉です。全く同じ言葉。つまり、贖罪と、今ここにあります、贖罪書と言われている死聖所の贖罪書ありますか？その契約の箱の上、贖罪書ありますね。その言葉と、そしてここにあります、この、贖いの備え物と言われている、この言葉はヒラステリオンという、全く同じ言葉です。なぜなら、贖罪とは何ですか？罪のために血を流すことです。はい。罪のために血を流すときに何が得られますか？これ。許し、forgive。はい。forgive という意味はですね。はい。for。どのような意味ですか？何かのために。これは？与える。罪のために。命を与える。これが何ですか？これが許しです。罪のために命を与える。どのように？私にとっては無所で。無所で。しかし、律法は何にも言わないんですよ。なぜなら、何だから？合法的だから。神様は律法を無視する方法で罪人を義と認められる方ではなく、律法を守る方法でイエスを信じる者を 義と認めることによって神自ら義なる方となり、イエスを信じる者も義とされるのである。今日はここまでしたいと思います。明日続きますが、これは何を示すためである？神の義を示す。じゃあこの神の義が具体的にどのように示されているかをここで説明をしています。ですからこれを何と言いますか？永遠の福音であると、このように聖書が教えています。これが誰が聞かなければなりませんか？地に住む全てのものがこれを聞かなければならないメッセージです。なぜならこれは何のメッセージですか？永遠の命を得させるメッセージであると。ですから私たちがですね、この永遠の福音は何ですか？これ要約すると、誰と誰？御父と御子、お父さんと息子ですから、このお父さんと息子がなさったことが何の技ですか？義の技。義の技という意味は公法的な技ということですよ。つまり律法を守られた技です。ですから、しかしこれはなぜということになりますと、この答えは私たちができるのはこれしかないんですが、わからないんです。これはまだわからないんです。しかし聖書はそうされたと書いてあります。私たちがこれはもっともっと永遠に学ぶことですが、永遠の福音、この三重の使命によって伝えられるべき、人が聞かなければならないメッセージが神の義であるということ、このことを覚えたいと思います。今日はここまでします。